聖書を朗読いたします。旧約聖書箴言第10章10節から14節、旧約聖書の1003ページになるかと思います。箴言第10章10節から14節。あざけりの眼差しは人を苦しめる。無知な唇は滅びに落とされる。神に従う人の口は命の源。神に逆らう者の口は不法を隠す。憎しみは諍いを引き起こす。愛はすべての罪を覆う。聡明な唇には知恵がある。意志の弱い者の背には杖。知恵ある人は知識を隠す。無知な者の口には破滅が近い。続いて新約聖書ペテロの手紙1第4章7節から11節。新約聖書の433ページになるかと思います。ペテロの手紙1第4章7節から11節。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力とがいよいよ限りなく神にありますように。アーメン。万物の終わりが迫っています。つまり全ての終わりが近づいている。このように言われると何事かと混乱してしまうような私たち人間であります。それは終わりだと聞くと苦しみとか痛みが伴う死や滅びを思い描くからではないでしょうか。マタイによる福音書の24章の7節から11節では、イエス様の言葉として終末について語られています。そこをすべて読み上げることはいたしませんけれども、こんなことが書かれています。偽メシアの出現、戦争の騒ぎや噂の拡散、民や国の対立、飢饉や地震、苦しみ、殺害、憎しみ、つまずき、裏切り、憎み合い、偽預言者の出現、不法による愛の冷え込み、こういったことが列挙されるわけであります。こういったことを思うときに、やはり終末の時というのはいかに恐るべき時であるか、混乱に満ちた時であるかということを思わされるわけであります。けどマタイによる福音書は悲惨な現実で終わる終末の恐れというものばかりを、恐怖ばかりを語るわけではありません。最後まで耐え忍ぶ者への救い、福音が全世界に告げ知らされて終わりの時が来ることを語ります。悲惨な出来事の先に神の救いの完成としての終末があることを私たち信仰者に確かに示すのです。それでも終末の印として挙げられていた様々な出来事を前にすると、どうしても混乱してしまうのが私たちの現実でありましょう。心づもりをしていても、いざその時が来た時にどうなるかなど自分でも分かりません。だからこそあらかじめどのような心持ちでいるかがここにおいて確認されているのです。ここで万物の終わりと言われている終わりとは、終止符としての終わりではなく、目的の完成などを意味するものです。神様の救いのご計画のクライマックスを迎える時だと言ってもよいでしょう。そしてクライマックスという言い方が許されるのであれば、神様の救いのご計画には2つの大きなクライマックスがあります。一つはキリストの十字架の出来事です。私たちは今この時、キリストの十字架の苦しみを覚えるレントの時を過ごしております。あの十字架の出来事によってこそ私たちは救いに預かることが許されます。 あなたが救われて神様と共に生きるための十字架です。そうでなければ残酷な処刑道具である十字架がキリスト教、またキリスト教会のシンボルとなることはなかったでしょう。本当に悲惨で残酷な死を迎えたイエス・キリストが私たちの救い主となってくださり、神様と共に生きる救いの道を確かに示してくださいました。これがすでに私たちに示された神様の救いのご計画のクライマックスの一つです。神様の救いのご計画は行われましたけれども、未だ完成には及んでいない、そういった事実もあります。イエス様が再び来られる終末の時に完成するものであるということを私たちは知らされております。そこでマタイによる福音書の25章の31節から33節を少し開きたいと思います。50ページになるかと思います。新約聖書50ページ、マタイによる福音書の25章31節から33節。マタイによる福音書の第25章31節から33節。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。これは再び来られる再臨のキリストとその裁きについて語り示す御言葉です。ここに救いの完成、つまり救いのご計画の2つ目のクライマックスがあります。この2つのクライマックスから万物の終わりが破滅的なものではなく、救いの希望に満ちた時につながることが示されるのではないでしょうか。それでもこの世界においては思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい、こう命じる本日の箇所であります。しかも万物の終わりが迫っています。だからこう言われていることから、終末の時の混乱の激しさを伺い知ることができるのです。終末の時が来ると多くの人々が混乱に陥り、慌てふためき、先ほどのマタイの24章で列挙されていたような悲惨な状況が起こる。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさいと命じるのです。思慮深くとは正気を取り戻すいうのが原意です。身を慎んでとは酒を飲まずにシラフでいるということが原意です。つまり終末の時が来ても混乱することなく冷静な頭と心を持ってよく祈ること、それが求められているのです。特に終末の時だからこそ慌てふためいた状況で出てくる言葉ではなく、置かれている状況の中で自覚的に神様の救いを信じるものとされた信仰者として冷静に、そして真剣に祈り求めるのであります。そしてそのような祈りに導かれた共同体として、八節にあるように何よりもまず心を込めて愛し合うのであります。さらに愛は多くの罪を負うからですと続きます。これは先ほど読んだ箴言の十章の12節からの引用です。決して罪がなくなるわけではありません。しかし罪を覆い尽くすほどの恵みが愛にあるのです。そしてこの愛の最高の姿はキリストの十字架にこそあります。キリストの、そして神の愛に根ざした愛の交わりが信仰の交わりの中で起こってくるのであります。人間の感情的な愛情ではなく、神様が私たちを愛してくださっていることを土台とした信仰の交わりとしての愛の姿です。いなれば神様からの一方的な愛を受けた者への言葉です。旧説には不平を言わずにもてなし合いなさい、このように言われているのも一方的な恵みを受けているのだから 理屈を抜きにして愛の実践に努めることを求めているからでありましょう。先ほど聞いたマタイによる福音書の25章の少し先のところを見るとこのように続きます。マタイによる福音書25章の35節から40節、新約聖書の51ページに進みます。マタイによる福音書25章の35節から40節、お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちを飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを着て見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。まあ、ここにあるように旅人をもてなす、信仰の友をもてなすということは地上の生活における兄弟愛の実践の一つとして考えられます。そして旅人の訪問もしばしばあったのだと思います。もしかすると旅人だけではなく日常生活の中でも、ある人は不平不満を覚えるほどにもてなす立場に立たされていたようなこともあったのかもしれません。それは相応の蓄えがある人と何の蓄えもない人とではもてなし方が違ってくることがあると思いますし、個別の状況を見てこの人ならと頼られたり、この人はちょっとと頼られなかったりすることもあったのではないかと思います。そのようなところに不公平を覚えることもあったかもしれません。それでも兄弟愛の実践としてもてなし合うことを求めるこのペテロの手紙であります。不平を言わずにもてなし合いなさい言われているのは、そういった背景があったのではないかと、推測するものであります。そしてそれは神様から与えられた賜物としてこのもてなしということが考えられていたからでありましょう。キリストが語り示す愛は決して理念的なものではありません。キリストご自身がそうであったように神の愛は行動が伴います。確かにキリスト教は言葉の宗教と言われます。神様からの愛の言葉、福音という良き知らせとしての聖書の言葉が与えられています。けどもこの言葉を語ったり聞いたりするだけで満足するのではないのです。自らに向けられた神様からの愛を受けた者として自分の隣人を愛する者とされていくからです。8節でも愛し合いなさい、こう相互関係の中で愛することが求められているのです。つまり聖書が語る愛というのは自分の中だけで完結するものではないのです。神様に愛され自分を愛し隣人を愛するのが私たち信仰者の生き様です。その愛の実践はさまざまな形で行われるものです。何よりも神様から与えられている賜物の力は多岐にわたることを私たちは知らされています。それは十人十色千差万別、いろんな表現で言い表すことができるほどに一人一人それぞれに与えられている賜物があるということです。もしかすると自己評価では自分には全く向いてないと思えるような事柄があるかもしれません。これは何度もお話ししているので聞いたことがある方はあるかもしれませんけれども、私自身語る賜物を持っていると思ったことは一度もありません。むしろ最も苦手な分野だと思って子どもの頃から過ごしてきました。これは今でも全く変わらず、人前に出て何かを話すことはとても苦手です。特にいろんな集会とかでいきなり話を振られて何かお話しください言われるのは正直とてもきついんですね。 ちょっと勘弁してほしいなと思ったりすることは本当にもうしょっちゅうあるんです。でもこれはもうしょうがないことなんですね。で、まあ、どれだけ慣れた場所でもそれは変わらないということはもう常に考えているものであります。つまり成長では補えないような自分の特性のようなものだと思っているものであります。それでも話すことが求められた時には懸命に答えようとしますし、まあ、多少の年月の中で与えられた経験によって、まあ、なんとか、ね、伝えることができていればいいな、そうやって思うぐらいのレベルであります、まあ、牧師仲間を見るとよくそれだけ話すことができるな、まあ、簡単するほかないような方が多くおられます。でそういった方っていうのは、まあ、決して知識や経験だけでは語ることができない賜物の違いだと思います、まあ、ちょっと変な言い方をすれば大したこと言ってなくてもすごいこと言っているように話すことができる、そういう賜物を持っている人というのは少なからずいるんですね。で、いいことを言っていてもなかなか伝えることができない、まあ、そういった方もおられる。だから本当人それぞれにですね、語るということをとってもですね、さまざまな形で賜物があるわけです。そんな時に自分に与えられている賜物は何かということをふと考えることがあります。まあ、正直自分ではよくわからないのが現実です。まあ、本当はそれではよくないのかもしれませんけれども、私はこの十節の恵みの良い管理者として、この一言に励まされ続けているものであります。この恵みの管理者とは家を管理するものを意味します。主人の家を任されているそういう存在です。私はこれを私たちの社会における雇われ店長のような存在として理解しています。自分のお店ではないけれども一つの店舗が任されていて、ある程度のことを自分の思う形で実行し、そして持ち主のために有益な働きをする。そしてその働きによって自分も満たされる。こういう関係性があるように思っているからです。神様からの賜物、それは自分自身で手に入れることができるものではありません。神様がご自分の目的のために与えてくださるものです。これは11節で、すべてのことにおいてキリストを通して神が栄光を受けになるためです。こう言われていることに通じるものでありましょう。私たちに賜物が与えられる理由は、キリストを通して神を知らされ、福音によって救われた信仰者の姿から、神様のご栄光が明らかにされることにあります。決して神様の賜物を受けた者が自己実現を達成するために与えられているのではありません。自分の思いが達成されるそのような賜物であったとしても、その自分の姿から、神様が表されるように用いていくのであります。私たちは賜物を聞くと特別な能力、しかも自分が人より上に立つことができる、また利益をもたらすことができる、そのような力を想像するのではないでしょうか。確かにそういった視点もあるんです。そしてこの賜物、これを意味するギリシャ語はカリスマです。一般的にも今カリスマ美容師とかカリスマ講師とか、まあ、いろんなところでカリスマということが日本の社会でも定着しているように思います。ただこれも元をたどっていくと神様からの賜物として与えられる力を指します。それぞれに与えられた人とは違う、まあ、長所と言ってもよいでしょう。そしてこの賜物、本日の各地で確認されるのは語る者、奉仕をする人の姿であります。もちろんこの2つにとどまらない賜物の姿が聖書では確認されます。コリントの信徒の手紙の1の12章のところを見たいと思います。新約聖書の316ページになるかと思います。コリントの信徒の手紙の1の12章の27節から30節。コリントの信徒への手紙1第12章27節から30節。新約聖書の316ページの下の段の終わりの方。 あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者などです。皆が人であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行う者であろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているであろうか、皆が威厳を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか。本当に多くの賜物があって、教会はキリストの体として建てられるのであります。誰に対しても同じ働きが求められているのでもありませんし、同じ賜物が与えられているわけでもないのです。教会内に与えられている賜物は本当に豊かさにあふれています。教会に使える信仰者は誰一人欠けることなく教会の枝とされていて、主が栄光をお受けになるために用いられる器として建てられているのです。語る者、奉仕をする人のみならず、祈る人、聞くのも一つでありましょう。また奉仕といっても一言で語り尽くすことはできません。もしかすると自分は何もできないと嘆くようなこともあるかもしれませんが、私自身がそうであるように、恵みの良い管理者とされていることに希望を持つのです。自分ができるできないというのではなく、神様が必要に応じてすべきことをすることができるように導いてくださることへの希望であります。人前に出ることが苦手な私でも、時と場所が備えられて牧師としての働きに使える道が整えられていると確信しています。これがなければやっぱり立つことはできません。そしてこの備えと導きは、先ほども確認したように、教会に生きる全ての信仰者に当てはまることなのです。誰に対しても必ず必要な道が備えられているんです。そこには年齢や性別関係ありません。神様があなたが必要だと求められるならば、必ず与えられる賜物があるんです。そしてその賜物を気づかされた時、私たちは懸命に主の御業のために使えるものとされていくのであります。具体的には長老職であったり、教会学校の働きであったり、総額であったり、礼拝の準備など目に見える働きがありましょう。また教会員相互に祈り合うということもその一つでありましょう。見えないところで祈るということも当然あり得るわけです。同時に祈られるということもまた信仰の交わりの中では一つの働きではないかと思います。もしかすると自分はもう何もできなくなったというようなことで、教会の中で不要だ思われるようなことがあるかもしれません。いや、そんなことないんです。その人のために祈りが捧げられる、その人を覚えて祈り合うということも教会にとって大きな働きであります。弱い者がいたとしても、その者もまた用いられる、それが教会の交わりであります。なので祈り合う教会であるということが求められている私たちである以上、祈られる、このことを感謝を持って受け止めることができるはずであります。祈りの賜物、それは自分が誰かのためを思って祈ってあげるということだけではなくて、自分が誰かから祈られている、このことにも当てはまるのではないでしょうか。そしてこの賜物、神がお与えになった力に応じてこう言われています。11節のところには、奉仕する人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい、こう言われているからです。実はこのお与えになるということを意味すると、単語はこの当時あった古典劇の合唱舞踊隊、つまりコーラスグループのような団体のスポンサーが十分に費用を調達するということから始まっている言葉だそうであります。大富豪が スポンサーとなって古典劇の興行を支える姿を思い浮かべてみてください。出演者からするとお金のことを心配することなく演じることに集中できるのはどれだけ恵まれていることか。私たちの周りもいろんな劇団あると思いますけども、おそらくその劇団の苦労というのはもうお金のことというのは大きな苦労の一つだと思うんです。なのでそういった心配事が取り除かれて、すべきことのために必要なものが整えられるというのがこのお与えになるといったことの背景にあるものであります。したがって神様から与えられている賜物、それがどれほど豊かなものであるかということに思いを向けさせられます。また自分の努力で手に入れるのではなく、一方的な恵みとして与えられる。もう大富豪がポンと出してくれて、そこでもうありがとうと受け取るだけ、そのような関係性であるわけです。神様があなたにこの賜物を与える、それを受け取って私たちもその賜物を生かしてこの地上の生活を歩んでいくのであります。神様が定められた通りに与えられるという姿もこの単語の背景から受け取ることができるものであります。そして私たちにはキリストが天に上げられた後、聖霊なる神様が一人一人に今も働きかけてくださっています。これは毎週の礼拝の中で祈られていることでありますけれども、聖書の言葉を神様の御言葉として聞くために真理に導く働きがあります。またそれだけではなく、聖霊は慰め主、助け主、こうやって言われるお方であります。神様は私たちに与えてくださる賜物についても、この聖霊なる神様のお働きの中であなたの中に確かに備えてくださるのであります。その聖霊なる神様の働きによって賜物が与えられているということを知らされる私たちは、自分には何ができるかこう思い悩むのでなく、神様あなたの賜物を示してください、そして与えてくださる賜物を生かして教会に仕えることができますように、信仰者として喜びを持って神と人とに仕えることができますように、こう祈ることから神様との関係の中での地上の歩みを始めていくのであります。私たちに与えられている新しい一週間の生活の中でも、この祈りの言葉を一つの信仰の交わりの言葉として受け止め、共に歩み始めることができれば幸いだと思います。主の導きに感謝しながら新しい習慣を共に歩み始めてまいりましょう。祈りを捧げます。私たちのために救い主イエスキリストを使わせてくださった父なる御神、あなたの大いなる御業を感謝いたします。この主の日の礼拝に招いてくださり、3月の歩みを始めることが許されますことを感謝いたします。私たちには誰一人欠けることなくあなたからの賜物があることを知らされました。どうかそれぞれにあなたの賜物をお示しください。そして賜物を生かし宮座に仕えるものとしてください。神と人とに仕える喜びの日々を送らせてくださいますよう心より祈り求めます。どうかあなたに対する深い罪をお許しください。レントの時を過ごしている私たちです。どうか罪の許しと悔い改めの日々を送らせてくださいますよう、この時から始まる新しい習慣の生活においてもあなたの祝福が豊かに注がれますように、特にそれぞれの歩み一つ一つを聖霊の導きのうちに守り導いてください。特に新しい年度に向けて備えの時を過ごしている一人一人を顧みてくださいますように、特に若い方々の進路をあなたが良き道を示してくださいますようにお願いいたします。また若い人のみならず、教会としても新たな歩みに向けてさまざまな課題を抱えつつ備えの時を過ごしております。どうかあなたが御心を示してくださり、ふさわしい道を歩ましてくださいますように。また世界の状況に思いを向ける時、 自然災害や戦争の中に置かれている地域があることを覚えます。主よ、どうか為政者があなたの御前に減り下り、地上の平和をもたらすために使えることができますように。混迷を極め、対立が深まっているような世界情勢があります。主よ、どうかあなたの平安を示してください。あなたの誠の善をもって私たちの悪を退けてください。またそのために祈り仕える教会として私たちをお持ちくださいますように。この交わりの中にあって、高齢の者、病の中にある者、入院治療中の者があることを覚えます。どうかそのような一人一人を顧みてください。御心ならば癒しの御手をもって臨んでくださり、礼拝に再び集められますよう道を整えてください。教会はこの働きを覚えます。集められている子どもたち、そしてその保護者にあなたとの出会いをお示しください。そしてあなたを主と告白する信仰へと導いていてください。同じように弓道中の方々一人一人のことも覚えます。どうか礼拝の礼拝において語られる御言葉との出会いによって、あなたを主と信じる信仰へと導かれますように。また隣接する豊橋朝日子ども園の働きも覚えます。集められている子どもたち、保護者、職員一人一人を祝福してください。礼拝へと導いてください。また礼拝の招きに応えて集められる一人一人を、私ども良き備えを持って迎えることができますよう整え導いてください。また連合長老会の働きを覚えます。特に公認牧師の招聘という大きな課題を持って歩んでいる私たちです。どうかあなたがふさわしい道を示してください。信仰の志を同じくする良き牧者を備えてくださり、私どもが一つの御言葉に聞く礼拝を捧げ、あなたと共に歩み続けることができますよう道を整えてくださいますように。あなたの御言葉に聞き従うキリストの体として、この地であなたを明かし続けることができますように、新年度に向けての良き備えをお与えください。また私どもこのように礼拝に集められていることを感謝いたします。どうかこの礼拝から御言葉によって送り出され、礼拝で御言葉を聞くために帰ってくる、そのような御言葉を中心とした一巡りを歩ましてくださいますように。そして来たるべき死の日の礼拝には、多くの者と共に再び御前に帰ってくることができますように。今与えられましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。